おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
タモリさんの青春を追っかけてるんでありますが、タモリさんの青春を追うことはすなわち日本の戦後史を追うことであるという、この着想の面白さに惹かれまして3枚に下ろしております。タモリと戦後日本、近藤正孝さんがお書きになった現代タモリ史、これ相当売れてる本で、あります。
はい、
お話はどこまで来たかと言いますと、タモリさんがモダンジャズ研究会に入って、そこで司会とかマネージャーで人気者になった。
はい、
調子こきましたタモリさん。
はい、
1965年入学したんでありますが、遊び続けてろくに大学に行ってない、このことが福岡の親戚おじいちゃんにバレちゃうんであります。
はい、
これまたまずいことにと言っちゃなんでありますが、タモリさん結構金を持っとったらしいんですね。マネージャーやってて銭持ってたりなんかしたもんで、親戚の中から送りもしないのに金を持ってるっていうのは、あいつその辺の闇組織につながったんじゃないかという噂が立ちまして、このままでは和義はヤクザ者になるという噂が福岡で立ちまして、ふるさとに強制送還されるという。それで、1970年、そうです、日本が大きく70年安保で揺れる、東大闘争等々で揺れる1970年に総代を除籍ということなんですね。で、呼び返されたら、この方は保険のセールスやボーリング場支配人など転々と職を変えて福岡で生活をし始めるわけでありますね。
はい、
このね、呼び戻されてからこの間のタモリさんの評判がいいんですよ。一日も休まないとか、
はい、
真面目に仕事に取り組むとか、
はい、
で、その後なんでありますけども、早稲田ってのは人脈あるんだな。福岡に同じく総大OBの先輩がおりまして、おい何やってんだ、ああそんな仕事やってんの、よしいや、俺中洲に一軒フルーツパーラー、
ほう、
果物をメインとしたその喫茶店みたいの経営してんだ、お前に全部任せるからお前やってみろよ、ポーンと店一軒預かっちゃう。中洲、華やかな、
はい、
夜のネオン街の中洲のフルーツパーラーの店長になるんでありますね。
はい、
それで、そこのフルーツパーラーを、これもね、すっごい評判よく、その店長をおやりになったというね。彼が一生懸命フルーツパーラーの店長をやっておりました中洲。この中洲には、ある種の音楽の渦巻きがありまして、夜のネオン街でありますが、ラテン系の飲み屋では、洒落たバンドが歌を歌ってラテンの演奏をやる。そのラテンバンドが、ペドロ&カプリシャス。
ほー、ラテン。
ペドロ&カプリシャスですよ。ペドロさんですよ。ペドロさんがいたんですよ。
はい、
高橋さんまだですね。この後ですけど。
はい、
ペドロ&カプリシャスがラテンに乗っけて、いわゆる着々と実力を。それから、エリキグループでハッピングスポーっていうのがおりまして。
はい、
ハッピングスポーとか知らないかな。いや、とにかくこれ、もう、そうそうたるグループサウンズのリーダー、トップオブリーダーになる人たちです。
はい、
ハプニングスポーってこれ星勝さんっていうのがいて知らないかな。
はい、
とにかくただもんじゃないんだよ。この頃の話を聞いたら、俺前川清さんから聞いたんだけど、
はい、
1970年代、内山田博士とクール5、博多の飲み屋にオーディション受けに来たの。尻尾巻いて帰ったって言ってました。博多じゃ通用しないんだって。
違うんですか。
それくらいうまかったんだって博多のグループは。その中でもトップいってたのがペドロ&カプリシャス。
はい、
こういう中洲のラテン系のグループで実力を蓄えたところがあったかと思えば、タモリさんのフルーツパーラーからバス停にして3つも離れていないもう一つの盛り場、天神という盛り場、はい、ここにできた小さなフォーク喫茶昭和、ここにも若造がいっぱい集まってくる。
昭和ね。
その若造の中にチューリップがいる、我々海援隊がいる、再起を期して立ち上がってオリジナル作りに励み始めた井上陽水さんがいる。
ほう、
お客さんでは予備校生の伊勢正蔵さんがいて、虎視眈々と俺もあんなことやってみたいと言っているうちに、東京にいる南光節から一緒にやらないかという電報が来て、彼は伊勢正蔵は容疑者に乗っかる。 その頃鹿児島から出てきた少年長渕剛もこのままじゃ青春はつまんない、何かやりたいと言いながら昭和の客席に座っていた。小学校6年生のチェッカーズのフミヤは一度でいいからお兄さんたちの音楽が聞きたいと言って、昭和のマネージャーから小学生は来たらつまらんとって言いながら追い返されたという、はい、そのいわゆる片方の天神という街にもいわゆる青春のジャズとは違う新しい音楽の帯同があった。でタモリさん、このままフルーツパーラーで収まっとけば静かないい人生だったんでありますが、突然変わります。
ほう、
タモリさんの運命が、
はい、
これタモリさんを追うよりもタモリさんを目撃した人のサイドからタモリさんを見た方が面白いと思います。で、
はい、
話をそっち側に持っていきますよ。それは1972年の冬のことであります。とあるジャズグループが福岡の街で演奏会をやったんでございますが、そのジャズグループが山下洋輔トリオ。
おー、そう
か。さあ、この山下さんの目になってタモリ氏の新しい定点を見つけたいと思います。この次また明日のまな板の上で。